変形性膝関節症とはどのような病気なんでしょうか。
はい、膝関節は立ったり座ったり歩いたりということで、非常に関節の中ではその体重を支えて、それから移動に対して非常に重要な役割を果たしている関節でございます。その変形性膝関節症というのは、医学的には関節軟骨の変性を基盤とした非炎症性の疾患という具合に定義されます。ちょっと難しいので、ちょっと言い換えさせていただければ、年齢とともに膝関節の表面を覆っている関節軟骨がすり減っていくと、そういう病気です。で、膝の関節痛というのは、腰痛とともに高齢者の愁訴の中では最も多い症状の一つとされております。変形性膝関節症には原因のはっきりした二次性のものと、原因の不明な一次性というものがございます。二次性の原因疾患としては、半月板損傷、靭帯損傷、離断性骨軟骨炎や関節リウマチなどの関節炎などが有名とされております。
ということは、ある程度、加齢とともに起きてくるものというふうに理解していいんでしょうか。
やはりある程度年齢とは関係してまいりますけれども、早めに出てこられる方もいますし、やはりお年を召して、それから症状が出てこられる方もいるということで、50代ぐらいから非常に幅広い範囲にわたって症状が出てまいります。
主な症状なんですが、ここでもう一度詳しく教えていただけますか。
痛みですね。これは動く時の痛みということが主でございます。初期では朝起床時、夜トイレに行く、そういう時に起き上がった時、歩き始めの一歩二歩が痛いというような症状が出てまいります。それから映画館などで長時間椅子に座ってた後の立ち上がり、それから運転後の車から降りる時、こういった時に痛みが出てまいります。膝が伸びがたいとか、こわばるとか、そういうような表現をされる方もいらっしゃいます。歩き始めますと一旦痛みは消えるんですけれども、長時間歩いているとまた再び痛みが出てまいります。さらに進行してまいりますと、歩行中に痛みが強くなり、途中で休憩が必要になるということが出てまいります。で、さらに末期としては、座っていても、あるいは立っていても、もう四六時中痛いというような状況になることがございます。で、痛い場所はやはり膝関節の内側、あるいは膝蓋骨、お皿ですね、その周辺に出ることが多いと言われております。
そうすると、痛みが起きるということは、動きというこの可動域も鈍くなってくるということですね。
最初はそうですね、膝がちょっと伸びがたい、それから正座の時にちょっと苦しいというような症状から始まります。最初はほとんど大きな膝関節の動きに制限出ることはございません。ただ進行してまいりますと、非常に伸びない、曲がらないというような形で、非常に固まってしまうような状況になることがございます。
よく水が溜まっているんだとおっしゃるお年寄りの方もいらっしゃいますが、こちらもまた変形性膝関節症の症状の一つなんですか？
水はいろんな原因でたまりますが、変形性膝関節症の場合は、すり減った軟骨の破片が悪さをしているという具合に言われております。症状、水がたまるのは初期から中期に強く、末期になって関節軟骨がほとんど消失してしまいますと、またこれは貯留をしなくなってまいります。水がたまらなくなるということですね。
先ほど50代の方がなんていうお話もいただきましたけれども、もう一度具体的にどのような人がなりやすいのか、年齢や性別があるのか、体型も影響するのか、そのあたりのところも聞かせてください。
そうですね。50代後半から大体発症してくるという具合に言われてまして、 東京大学のデータがございます。 ROAD というそのロードというあの研究をされておりますけれども、そのコホートスタディからその推計されたそのいわゆる患者数、罹患患者数ですね、
はい、
これはおよそ2000万人という具合に推計されております。で、まあ70、80ぐらいになりますとやはり 60%、70% の方がレントゲン的には変形性膝関節症の状態になるという具合に考えられております。
多いですね、まあ、これからもっともっと高齢の人口が増えていきますと、この変形性膝関節症に苦しむ人は増えていくということですよね。
はい、そうなりますね、はい、
性別はどうでしょう、
はい、女性が圧倒的に多いです。これは関節の面積の問題がございまして、体重あたりのその関節面積が女性の膝関節では小さいということで、そういうことで女性に多いという具合に想像されております。
体型は影響するのでしょうか。
はい、あまり太らない方がよろしいですね。
あ、そうですか、
はい、
やはり
重たい方、うん、それからいわゆる BMI の高い方はやはりリスクが高いという具合に考えます。
はい、大体このあたりが影響してくるんですか。
はい、あとは最近いろんな遺伝の面での研究が進んでおりまして、遺伝子の多型ということが今言われておりますけども、その中でリスクのあるものがいくつか見つかってきているというのが現状です。
遺伝も影響するんですか。
はい、
それは驚きます。なるほど。先生、じゃあスポーツをしてきた人ですとか、そういった影響はどうなんでしょうか。
スポーツですね、スポーツで怪我をされたような方の場合には、先ほどお話したように半月板とか軟骨がある程度傷んでたりしますと起きることがございます。ただスポーツをされている方というのは筋力が十分ございますので、そういう意味では予防ということでは筋力増強ということが一つ推奨されておりますので、まあその意味ではいいのかなという具合に思います。
なるほど。